FM802 から土井小牧がお送りしておりますミッドナイトガレージです。さあこの時間お客様をお迎えいたしました。どうもこんばんは。
こんばんは。
自己紹介お願いします。
はい、ハレーのボーカルのテヒョンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。去年ね、メッセージを届けていただいたことはあったんですけれども、うん、こうやってお迎えするの初めてです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なのでちょっと改めての話が多くなるかもしれないんですけど、はい、めっちゃ最近ですよね、結成ね。21年。
そうですね、もうでも言っても2年ぐらい経ってるんでちょっとびっくりはしてるんですけど、僕たちも
あっという間やったっていう。
あっという間ですね。
大学で結成。
はい、僕がちょうど大学3年生後半ぐらいかなの時にサークルで出会ったみんなと結成した感じですね。
3年っていうこと結構経てますよね、入学してからっていうか。
そうなんですよね、まあ、僕もちょうどこう留学に行ってきたりとか、
あ
と休学したりとかしたので、ちょっとこうなんでしょう、バグがあるんですけど、そうですね、まあ、かれこれ2年間ぐらい一緒にやってますね。
サークルで。
はい、大学のブラックミュージックサークルで出会った、同い年3人と1個下と2個下1人。
へえ。そのサークルはちなみに、はい、演奏するサークルなんですか。
そうですね。
なるほど、はい、研究じゃないですね。
研究じゃないです。まあ研究もしてるんですけど、
研究もしてるけど、はいはいはい、
主にはこうイベントで夏に1回冬に1回こうリサイタルみたいなの開いたりとかして、
はいはいはい、
あとセッションしたりするサークルですね。
セッション、
うん、そうですね。
楽しいサークルですね、それね。
そうなんですよね、ワイワイしてますね。
ワイワイして、うん、そこで結成して、
はい、
最初からこの5人。
そうですね、もう最初から5人で、うん、今も5人で、増えたり減ったりせず、ね、
せず、うん、何で盛り上がって組むことになったんですか。
そうだな、まあやっぱりサークルに入るにはバンドを作んなきゃいけないんですけど、うん、それが条件だったんですよ。
入ってから組むんじゃなくて。
そうじゃないんですよ。そうそうそう、作れたらいいよっていう感じなんで。
そうなんだ。結構ハードル高いですね。それ
高いんですよね。だからやっぱ新歓セッションっていうのがあって、
はい、
新入生歓迎会 で、うんうん、でそこで人見つけられなかったらもう組めないっていう。
入れないんだ。
入れない、ちょっとひどいですよね。
なかなかそれは。でも、
はい、
どうやってじゃあそこで声かける。
そうですね、声かけましたね。セッションで、うん、いいなって思ったドラマー一人と、うん、そこでこうつながってつながって、その時にいたキーボードのシンっていうこと、うん、あとシンが呼んできたギタリストのハルと、僕が、あの1年生から仲良かった、うん、ベーシストの K を呼んでこうつながって5人でやったって感じですね。
その、はい、なんかいや声かけるみたいなのがすごいなんかドキドキするなと思うんですけど、 でもそうか、だから初めましてで、うん、セッションをして、
はい、
そこでだから。
そうですそうです。
もう会話以上になんかこう、はい、
そうですね、
鳴らしてみて、
うん、って感じなんですかね。めっちゃこう、まあ、ど根性っぽいなんかそんな感じですけど。
いや、うん、でもなんかそれが何やろ、飲み会で結成もいいんですけど、
確かに
っていうよりは、うん、なんかすごく音楽的な、
そうですね、
なんかこう、
うん、
やっぱ親和性というか
テイストがね合ってくるし、こういう音楽好きなんだって、まあ、パッて見てわかるので、
うんうん、
あ、この世のドラマだったら僕がやりたいこういう音楽できそうだなと思って声もかけたし、まあ、当時彼1年生ってこう嘘ついてたんですけど、3年生のくせに。
でそんな嘘つく。
新刊だからやっぱりこう恥ずかしかったらしいですね。
そうなんや。
それで年下かなと思ったら話していくうちに同い年じゃんってなって、
うん、
どんどん仲良くなってったっていう感じですね、う
ん、フレッシュだったんですか3年でも。
いや全然フレッシュなかった。だからちょっと疑っていましたね。
違うやろみたいな。
あれはおじさんみたいな顔してるけどな。
おじさんみたいな顔ではないと思うんですけど。そうなんや。
はい、
いやじゃあもう本当に最初からそういう音楽一緒にやるためにつながった5人、
う
ん、
ね、
っていうことなんですね、
はい、もう目的そのまま音楽やるために5人揃って最初から足並み揃えてったって感じですね。
みんな音楽はずっとなんか例えば高校でやってたりとか、はい、そういうのあるんですか。
そうですね、あの、うん、まあ、そのメンバーから聞いた話だと キーボードのしんくんとギターのはるくんはあの高校が同じなんですよね、
うんうん、
早稲田の学院っていう、
うん
系列の高校があってそこのセッションサークルがあったらしいんですそこに。
いやすごいですね。セッション
部っていうのかなフォークソング部っていうのかな。
へー。
そこで仲良くなって先輩後輩だったって言ってたし僕とベースの K とかは育ちが教会なのでクリスチャンなんですけど僕二人とも、
はいはい、
なのでちっちゃい頃からずっと教会の音楽とかもう楽器もすぐそばにあって僕の場合は母親があのバンドのリーダーだったんですよね教会の。
へ
え。だから結構ずっとお母さんがやってるのを見たりとか一緒に歌ったりとかもしたしなんかそういうのでこうどんどんどんどんなんだろうな音楽にこう、まあ、自然と隣にいたって感じそばにいたって感じですね音楽が。
そうかだからゴスペルゴスペルって言いますけど
そうです、ね、
本当にゴッドスペルだったんですね。
そうですね本当にゴスペルで育って、ま、僕は韓国人なこともあって、
うん、
韓国の教会で育ったので、
うんうんうん、
韓国の教会音楽とかバラードとか R&B とか、
うんうん、
でそこの延長線上にやっぱりこうアメリカのゴスペルとかがあって、うん、それをどんどん吸収しながらそれで育ってきたっていう感じですね。
そっか、うん、じゃあそのね、今のバンドの音っていうか、
うんうんうん、
それはあの何でしょうやるべくしてここに流れ着いてる感じというか
ありますね、
うんうんうん、
なんか僕正直ちっちゃい頃からこういう音楽ばっか聴いてたし、
うん、
やっぱり小中あの公立だったんですけど、
うん、
やっぱ趣味が音楽の趣味的にゴスペル聴いてる子もいなければ R&B も聴かないんで、
うんう
ん、もうこんなの僕だけが聴いてるもんだと思ってたんですけど、
うんうんうん、
大学でやっと見つけたっていう、なんか僕の好きな音楽を好きって言ってくれる人たちもいて、彼らは彼らなりにそれでこう育ってきたものがあってっていうのを見てやっぱこうわあ運命だって思って結成した当時はやっぱりそう思ってましたね。今もそう思ってるんですけど、
うんうんうん、なんでハレーなんですか？
これもやっぱりそういうのがあるんですけど、うん、そのやっぱ R&B とかゴスペルって黒人の音楽がルーツにあるんですけど、
うん、
やっぱその歴史をこう踏襲する上で、でも僕たちは僕たちなりに生まれてずっとその音楽に浸ってきたわけだから僕たちの音楽でもあると、
うん、
やっぱだからその黄色人種っていう自負もあるし、
うん、
この音楽を奏でるための、まあ、責任感とかもあるので、やっぱ黄色っていうアイデンティティを結構強く持ってたんですよね。でもそのままイエローって名前にしちゃうと黄色すぎるから、
うん、
あまりにもインパクトが黄色で残っちゃうから、
うん、
じゃあひっくり返そうってことで、
うん、
ハレーにしましたね。
本当そういうことか。
そうですそうです、イエラなんですけど反対にするとちょっと俗語っぽい響き、
うんうん、
でイエラ、スラングっぽいイエローの言い方イエラーで、そこからひっくり返してハレーですね。
そういうことか。
はい、なのでハレー彗星はそこまで関係なかったんです
けど。関係ないんだ
でも今となってはやっぱりこう、うんうん、70何年ぶりにこう登場するあの彗星のごとく登場したみたいな、まあ、いい意味合いもあるし、あやかっていこうっていう。
へえ、うん、そのなんだろう、自分の、
うん、
アイデンティティというか、だから、うん、国籍のこととか、
ね、
なんかそういうことってずっと意識してるんですか？
う
ん、
そうですね、まあ意識せざるを得なかったっていうのが、
うんうん、
あのそうですかね、なんかちっちゃい頃からやっぱり韓国人であることは、
うん、
こう親も韓国人だし、
うんうん、
生きてきたところはやっぱり千葉の田舎だったんで、
うん、
こう日本人の子たちばっかがいて、その中でポツンと韓国人一人だったんで、
うんうん、
まあ、意識するのは意識してましたし、
うん、
僕クリスチャンとしてのアイデンティティも強かったから、
うん、
そういうのを考えるとやっぱどうしても強くアイデンティティとつながってくるのかな、
うんうん、
まあ、でも意識というよりかは当たり前のように僕のなんだろうなアイデンティティとしてある感じなので、
うんうん、
そこまでこう強く俺はないないだみたいな感じは思わないですけどね、まあ自然とある感じですね、
うんうん、自分の好きなもの、自分の考え方、
う
ん、
そうですね
っていうことですかね、
うん、そうですね、そうですね、
すごいなんかでもいい仲間に出会えてよかったですね。
いや本当ですよ、本当にありがたいです。早稲田大学最高です本当に僕早稲田じゃないんですよ、だからありがたいですよね本当に。
そっか、あれ、はい、じゃあ何そういうところにセッション参加しに行くってできるんですね、
うん、できるんですよこれが。
すごいいいですね。なんか
本当に開けてます。浪人生もいるしニートもいるし、なんか、もう大学生じゃないやつらもいるんで、友達にはね。
だからそうなんだ、
結構開けてます、うん、すごい不思議な空間
ですよね、うん、でも大学のサークルなんでしょ。
そうですそうですそうです。
面白
い。や本当にすごいんですよね、まあ、文化ってこういうもんだろうなっていう感じはするんですけど
ね、なんか開かれてるのはすごく、でもめっちゃいいですよね、うん、
めちゃくちゃいいと思います。
さてそんなハレーなんですけど、
はい、
去年の南ホイールです。
はい、
あれ初大阪のライブだったんですね。
初でしたね。あと初土井さんにもお会いして、
そうそう初めてライブを見たのも初めてでしたし、う
ん、めちゃくちゃ嬉しかった。
初めてのまあ初めましてだったんですけど、そうですね、当たり前ですけどだったんですけど、
はい、
いやなんかもうアダルトでびっくりしましたね。
いやありがとうございます本当に。
なんか覚えてますか、みなほのステージのこと。
めっちゃ覚えてますね。もう忘れられないんですけど、まあ、うん、そのやらかしたこともあったし、そのイントロでね、僕がギターを弾いてこうイントロ出す瞬間があったんですけど、うんうん、マイクを立て忘れてて、
そんなことありましたっけ？あったんですよ。
マイク立て忘れちゃって途中止まっちゃって、すいませんマイク立て忘れましたって
言ってたっけな。
そう、それでめっちゃみんな笑ってくれて、あの温かかったなって覚えてます失敗ですらもこう包み込んでくれるところの広さというか。
そんなでもそんな失敗あるんですね。
いやあるんですよね。びっくりしました、僕も緊張してたんだろうなびっくりしちゃって僕も、
ね、いやでもすごく気持ちのいい時間で、
う
ん、なんか変なことと意味じゃなく、うん、時間が止まってるみたいな感じというか、
嬉しい。
すっごいざわざわしてるイベントなんですよ、みなほって。やっぱり全然落ち着かないんですよ、
うんうんうんうん、
みんな見ながらも、うん、次どこ行こうかなってどっかで考えてたり、あの一つの枠の中で移動するのもみんな普通、はいはい、もうそれが普通というか
当たり前ですもんね、
うん、そうだけどなんかあの時間はすごい時間が止まってるみたいな、
嬉しい、
うん、落ち着くとはまた違う、
うん
うん、いい時間でしたね。
確かに僕らもその音楽通が集まるイベントっていうのはもう前々から知ってたので、やっぱ期待されてるんだろうなとか、
うん、
やっぱこうステージ上に立って皆さんちょっと顔がこわばってたりとかしてたので緊張してるなとか思いつつも、
うん、
こうその期待がこう感じられたので頑張ってこう答えようっていう空間でこう頑張ってたことを覚えてますね。なので、
うん
うん、そういういろんな感情が交差してて時が止まってたのかなというふうに思います、う
んね、印象に残ってるっていうリスナーの方も多いんじゃないかなとは、はい、
ありがとう
ございます。去年のみなほね、
うん、
思うんですけど、晴れ4枚のシングルと EP が1枚リリースになっていて、
はい、
うん、
はい、
実はファーストアルバムが3月の8日にリリースになるという、う
ん、そうなんですよ、
はい、いよいよっていう感じなんですけど、
やっと出ますね、
はい、曲作りっていうのはなんか手分けしていたりあるんですか？
う
ん、
はいはい、そうですね、僕が全曲作詞してるんですけど、うんうん、曲作りに関してはみんなで一緒にやってるところが多いですね、
うんうん、
まあ、僕発案の部分だったらもう曲があったりとか、うんうん、メンバーのうちのドラムの曲だったりとかもあるけれど、うん、作曲段階からみんなで一緒にやってますね、うん、作詞以外は
セッションで作っていくっていう感じで
も、それもセッションで作った曲もあります、
うんうんうん、
セッションで作った曲もあるし、こう、まあ、パソコンに向かってみんなでこう一つ一つ積み上げてってってい う、 こう緻密にね計算してった曲もあれば、もうバッてこう作っちゃった曲もあるし、いろいろとあるんですけど、まあ、でもその中でもやっぱりこうみんな妥協しないようにそれぞれのやりたいことを全部こう詰め込めるようにしてますね。
A 氏と日本社ありますよね。
そうですね、どっちともありますね、
うん
うんうん、
はなんだろう、曲のテーマとかに合わせて選んでたりするっていう感じ。
そうですね、まあ、僕習慣で歌詞を書き溜めることが多いんですけど、でやっぱこうどうしても歌詞と曲が分離しちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
歌詞自体日本語も英語もそうですけど、やっぱりこう自然な形で持ってってくれることが多いんですよね、
うん、
こうだから曲に当てはめていくっていうよりかは歌詞に連れてってもらう感じで曲がこう構築されていくっていうイメージの方が 近いかもしれないです。
じゃあここは日本語とか英語とか考えてるっていうよりは、
うん、
そこの曲に自然に合うものが、
うん、こう見つかってくっていう感じの方が多いかもしれないですね。
私シュガリーがすごく好きです。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ピアノが跳ねてる感じの
ね、
うん、
いなたい感じで、
うんうん、気持ちいいですよね。
気持ちいいですね。
うん、ね、アルバムどんな感じになってるんですか。もうもちろん終わってますよね、は
い、そうですね、もう全部終わってて、ね、うん、From Dusk Till Dawn っていうタイトルでして、
はい、うんうん、
映画から借用してるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、ストーリーは全く関係なくて、このもう川たれ時から黄昏時までっていう、うん、だから夕暮れから朝方までっていうこの時間帯、
うん、
やっぱこう曖昧な時間帯じゃないですか。夜なのかも朝なのかもわからない、うん、この時間帯をコンセプトに据えてて、曲も曲の雰囲気とかも全部そこにこう添えてこう作っていってます。なのでなんだろう、こう、まあ、等身大な僕たちの、うん、そのままの裸の感情とかも入っているし、僕たちがやりたかったこと全部詰め込んでるところもあるし、まあ、ういういしくも、
うん、
うん、自信作といったところですかね。できること全部やったっていう感じですね、
うんうん、すごいあれですね。フロムディスダスクティルドーンって言葉としてもロマンチックな、うん、
言葉ロマンチックですね、
うん、ねえ、その辺はじゃあにじみ出てる感じですかね、アルバム
と思いますね。やっぱりこうなんだろう、まあ、まあ曖昧な時間といえど一日というか時の連鎖じゃないですか、うん、だから12曲あって時間がどんどん過ぎていく中で、けれどもこう、まあ、最初から聴いても後から聴いても聴けるようにもなってるし、
時間軸に並んでるんですか。
まあ、そういうわけでもないんですけどね、まあ、なんだろうな、こう、
うん、
特別にこの時間にこの曲をってよりかは、
うん
う
ん、
こう自然とこう人間が変化していく、うん、歌詞だけで見ると、
うん、
まあ、シュガリーはこう恋心を歌ってますけど、うん、他の曲だと失恋を歌ってたりとか、
うん、
あるいは自分との対話、自分に失望してる自分を描いたりとかしてるので、
うん、
こう人間が自然と感じる流れですね。もう生きていく中で絶望もするし、うん、挫折もするし歓喜もするしっていう、なんかそういう自然な流れを組んでるアルバムかなと思います。
うーん、あの、ね、ここまでにリリースになっている EP の曲もバッチリ入っていて、うん、
入ってます。
はい、楽しみですね。
はい、そうなんですよね。あと EP 曲もそうですけど、うん、シングル出した曲も全部こうミックスし直した曲も多いですし、
うん、
4曲シングル4曲中の3曲は最初もう一回録音したドラムレックとかも全部し直したりとかしたので、
うん、
聞き応え絶対あると思います、
うん、その最初 そのシングルとしてリリースしたものを録音したのが、うんうん、納得今となっては言ってないみたいな
そうです、正直に言うと
その期間にやっぱりじゃあバンドがあれですよね、うん、なんだろう、ね、始まってこうすごいめっちゃ成長していってるっていうことですよね、きっと。
その通りです。本当にもう目まぐるしく成長していって、うん、もう一つ一つの録音を経るたびになんかもうレベル100ぐらい上がってる感じで、でもどのぐらい天井があるか分かんないですけどどんどんどんどん進んでったので。
そかそか、うん、ライブも結構やってるんですか。
やってますね。
そっか、
月 3,4 本はやってるかな。
じゃあそれはもうアレンジ変えていきたくなりますよね
そうなんですよね。そうなんですよね。
セッションサークルで出会った人たちそれは同じことずっとはやってられないし
いや本当にそうですね。ライブも毎回違うアレンジしてるので、ね、
そら録音し直したくなりますよね、うん、きっと
そうですね、そうですね、そういう意味合いも込めて、
うんうんうん、
こう今の僕たちをこうできるだけ詰め込みたいから、うん、もう一回撮り直してっていうとこもありましたし、うん、
じゃあちょっとこれはね、リリースになったら以前の EP バージョンと聴き比べたりとか、
うん、できると思います、
ね、しても楽しいかもしれないですね、うん、でさらにライブに行くとまた違うことになってたり。
そうですね完全に違う曲になってる可能性もあります
そうでしょ、はい、アルバムのリリース後、東京と大阪でワンマンも決定しておりまして、
はい、
大阪は3月30日土曜日、心斎橋コンパス。
はい、
はい、最近はマイクは立て忘れてないんですか。
立て忘れないですしっかりと立ててもうその日以降 めちゃくちゃ神経質になって立ててますお世辞いけないと思って
3月30日ね、ワンマンですから、
はい、
ね、アルバム出た後のワンマンはこれ楽しみですね、随分。
そうですね、楽しみですし、ね、初ワンマンツアーだし、
そっか、
初ツアー初ワンマンですね。
なるほど、ちょっと期待してます。
ありがとうございます、
はい、
ぜひお越しください、
ね、皆さんもお集まりください。3月30日心斎橋コンパスです。その前に3月の8日にアルバム From Dusk Till Dawn リリースになりますので、ぜひこちらもね皆さん楽しみに待ってましょう。
ありがとうございます。
ということで、ね、春に向けていろいろ待ちきれないこともいっぱいあるんですけれども、はい、またぜひ80に遊びに来てください。
ぜひぜひ来させてください、
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということでミッドナイトガレージ、この時間は晴からテヒョンさんを迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
お願いします。